皆さんおはようございます、聖書を学ぶ会876回、創世記の22回、2018年2月2日です。もう2月になりましたね、いやそしてまた今日はまた雪が降ってですね、もう今ちょっとみぞれになってきてますかね。みぞれっていうのはなんか雪の中に雨が混じるとみぞれだそうですね、そして、かき氷に蜜をかけたのをみぞれというそうでございました。なんだいやみぞれ、でもよく皆さんいらしてくださいました、今日はもう関東省というか、もう来られた方は本当にその熱心の象徴のような方ということができると思います。今日はですね、創世記の31章ですね、旧約聖書の41ページ上段ですけども、31章というのはこれ長いんですよね、実質3ページ、ありますので、今回は2章でなくてこの31章だけを取り上げて、また来週は非常に大切なまた章でもありますね。あ、今週大切でないということではないんですけども分けてでこの今週だけは、31章だけにしたいというふうに思っております。お呼びします。さてヤコブはラバンの子らが、ヤコブは我々の父のものをことごとく奪い、父のものによってあのすべての富を得たのだと言っているのを聞いた、ですね、ヤコブの母リベカはですね、ラバンの兄弟ですからね、ですからその子らっていうのはいとこ同士ですね、いとこ同士がですね、どうもヤコブはですね、我々のお父さんのものをなこの盗んで奪って、ですね、そしてあの全ての富を築いたのだと、このようにですね言った、そういうことを言ってるのを聞いたっていうんですね、大変ですね、いとこ同士で、またあれですね、そのラバンというのはもうおじさんであったわけですけれども、つまり お母さんリベカの兄弟ですよね、そのおじさんのもとで働くわけですけれども、まあいろいろこのラバンというのも大変な男ですね、そしてまあ、いじめられるというか、意地悪をされるというか、こき使われるというか、大変な事柄であったわけですけれども、しかしですね、ヤコブはそれに耐えることができたんですね。ヤコブだって相当のもんですよね、お兄さんからですね、このお兄さんを騙して、長子の権を取ってしまうというような、そういう、まあ、人物でありますから相当のものですけれども、それを上回るというか、まあ、とんでもないおじさんのもとで、なんと20年間ですね、そこで、20歳で行ったとしても40歳ですからね、当時は100何歳まで生きたっていうのもありますから、まあ少し時間の年齢のことはこの今とは違うのかもしれませんけれども、いずれにしても大変な苦難を経験したわけでございます。そして2節、またヤコブがラバンの顔を見るのに、それは自分に対して以前のようではなかった。ちょっと分かりにくいんですけども、この新共同訳聖書ではですね、またラバンの態度を見ると確かに以前とは変わっていたというふうに訳されてるんですね。こちらは分かりやすいですよね、このこちらの訳ではですね、またヤコブがラバンの顔を見るのに、それは自分に対して以前のようではなかった、なんかよく分かんないですね、ラバンの態度を見ると確かに以前とは変わっていたっていう訳の方が分かりやすいですね。つまり、扱いあるいはまた態度がもう変わってきたっていうことですね。3節、主はヤコブに言われた。あなたの先祖の国へ帰り、親族のもとに行きなさい。 私はあなたと共にいるであろう、神様がですねヤコブに、あなたの先祖の国へ帰り親族のもとに行きなさいということですね、しかしここへ行くということは、結局兄とのですね、再会というのがありますね、兄とはもうとにかく敵対関係の中にあって、そしてまあ、リベカがですねこのおじさんのとこ行きなさいと言って、あれですよね、まあ、逃がしたというかそういう状況であったわけですね、そしてあのベテルのところでですね石を枕に彼は初めてこの親元を離れて、そしてまあ野宿をしたわけであります。そこへ神様が現れてくださって、そしてですねこの約束を与えてくれたんですね。でその神様が再びこの三章でヤコブに言われた、あなたの先祖の国へ帰り親族のもとに行きなさい、私はあなたと共にいるであろう、この後ろの私はあなたと共にいるであろうという言葉がなかったらヤコブはもう嫌ですねもう兄とのもう対決が待っていますからね、そしてまあ自分の方もですねやましくないかといえばまあちょっとやましいところがあるわけですね。長子の特権をお母さんと共謀してですねこれを奪ってしまったわけですから、しかしあれですねこの彼はまあ、信仰深い人物であったということはできると思うんですね。そして神様に特別にこの愛されたそういう人物であったということですね。神様はこの出来のいいものだけを愛するんじゃないということが分かりますね、かなりの癖者ですよこの、ね、ヤコブもですね、それをも愛する、そして愛する、そして約束したらですね私はあなたの神であるとこういうふうに約束したらもういろんな曲折はあってもその人から離れることはない、もうこいつの祝福するのをやめたっていうふうなふうにはならないという、そこに神様の変わらざるご愛があるというふうに言うこともできると思います。その主がですね親族のもとに行きなさい、私はあなたと共にいるであろう、こんな力強い、あれですね、言葉はないですね。あなたと共にいる神様が、全能の神様が共にいてくださるということですね、そして愛の神様が あなたと共にいると言ってくださるということは本当にもうこれ以上の保証はないですね。4節、そこでヤコブは人をやってラケルとレアとを野にいる自分の群れのところに招き彼女らに言った、あれですね、ラケルというのはあれですね、妹娘で姉娘はレアですね。これはラバンの、まあ、長女がこのレアで、そして妹娘がラケルであった。でヤコブはラケルを愛したんですよね。ところがこのですね、ラバン、おじのラバンはですね、こっそりとずる賢くですね、このレアをですね、レアと、まあ、結婚させてしまうわけですよね。まあ彼の主張によれば姉娘を差し置いて妹娘をですねこの嫁にやることはできないというのが理由であったわけですけども、そのために今度はあれですよね、長い間苦労して、そしてこのラバンに仕えるヤコブの苦難の日々が続いていったわけでございます。そして五節、彼女らに言った、私があなた方の父の顔を見るのに私に対して以前のようではない、しかし私の父の神は私と共におられる。私の父の神、アブラハムの神、イサクの神っていうのがありますね、父の神アブラハムですね、私と共におられる、神様が共におられるならばどんな苦難が予想されてもですね恐れない、必ず神様が救ってくださる、助けてくださる、そのような信仰がそこに、あったということができると思います。 6節、あなた方が知っているように私は力の限りあなた方のお父に仕えてきた。そうですね、一生懸命働いた、兄を騙したりなんかするようなそんな人物でありましたけど、しかしそれを上回るこのラバンというおじさんのところでですね、上手にというかずるくというか、使われ働かされるわけですね。でも力の限り仕えてきたっていうんですね、それはこの妻のためであったということも言えると思います。7節、しかしあなた方の父は私を欺いて10度も私の報酬を変えた、もうずるいおじさんですから、もうですね、甥っ子だからっていうので、特別な扱いなんかするどこじゃなくてですね、もうですね、できる限り利用するというようなとんでもない人物であったわけでございます。しかしそういうところで育つということはですね、ある意味では信仰的にならざるを得ない。そうでなければそこを飛び出すしかないですから。そういう、苦難といいますか、あの強情で、ずるいヤコブもですね、そんな苦難にあってですね、そしてやっぱり、この人間が少しずつ変えられていった、そして忍耐強くなっていったでしょうし、そしてまたもう頼るのはこの父の神ですね、主なる神様であるということだと思います。そのようにして苦難の中で神様に頼る、そういう人生をこのヤコブは送っていったということができると思います。7節もう一回しますね。しかしあなた方の父は私を欺いて10度も私の報酬を変えた。けれども神は彼が私に害を加えることをお許しにならなかった。もし彼がブチのものはあなたの報酬だといえば、群れは皆ブチのものを産んだ。もし彼が島のあるものはあなたの報酬だといえば、群れは皆島のあるものを産んだ。このようにしてですね、この神様ですね、これは神様が祝福してくださった、そしてヤコブにですね報酬を与えてくださった、ね。10節、また群れが発情した時、私が夢に目を上げてみると、群れの上に乗っている親木は皆島のあるもの、ブチのもの、霜降りのものであったですね。もうどういうわけかこんなことが起こったんですね。それは神様がですね、そのようにこのしてくださったんだというふうに彼は今考えているわけでございます。ありえないことが起こった、そしてこのヤコブが祝福される。そうすると今度はラバンの方ではですね、あいつはどうも俺のものをですねくすねたりごまかしたりして、そして飛んでいったんだというような、そんな感情が湧いたんだと思いますね。そして態度が変わってきちゃったんですね。それに対してですね、この妻のラケルとレアと呼んでですね、そして、ですね、もう 今までのようなこの叔父の態度ではないと、そしてこの新しくですね、ここを去っていかなければならないということを話すことになるわけでございます。11節にあります。その時神の使いが夢の中で私に言った。ヤコブよ、私は答えた。ここにおります。神の使いは言った。目を上げて見てごらん。群れの上に乗っている親木は皆島のあるもの、ブチのもの、霜降りのものです。私はラバンがあなたにしたことを皆見ています。神様は見てくださっている。そのラバンとですねヤコブ、その関係だけを見ていけばもうやってられない、 やってられない、このとこんなものをですね、この許せるかというようなことで、大喧嘩になるかもしれないようなそんな状況の中でありますけれども、しかしですね、神様はですね、いつもこの見てくださっているということですね。11節からもう一回お願いしますね。その時神の使いが夢の中で私に言った。ヤコブよ、私は答えだ、ここにおります。私たちもですね、この名前を呼ばれたらですね、いつもここにおりますと言えるものでありたいですね。神様、ちょっと待っていただけます、ね、今ちょっとやばいとこにいるもんですからね、ちょっと1時間ちょっと待っていただけませんか、ちょっともうその次は見越えが来ないかもしれないですね。いつでもここにおりますと言えるものでなければならないというふうに思います。12節、神の使いは言った。目を上げて見てごらん、群れの上に乗っている親木は皆島のあるもの、ブチのもの、霜降りのものです。私はラバンがあなたにしたことを皆見ています。私はベテルの神です。かつてあなたはあそこで柱に油を注いで私に誓いを立てましたが、今立ってこの地を出てあなたの生まれた国へ帰りなさい。ベテルの神ですね。あのベテルで、ね、一夜を過ごしたその時に現れてくださった神であるということですね。これは創世紀の28章の18節から19節に出てきたところですね。ヤコブがですね、石を枕に一夜を過ごした時にですね、孤独の中で現れてくださった神様ですね。そして今立ってこの地を出てあなたの生まれた国に帰りなさい。神様の、まあ、命令であります、御言葉であります。14節、ラケルとレアは答えていった。私たちの父の家になお私たちの浮くべき分、また修行がありましょうか。私たちは父に他人のように思われているではありませんか。彼は私たちを売ったばかりでなく、私たちのその金をさえ、使い果たしたのです。ひどいお父さんですね。この修行というあんまりこの日常生活では使わない言葉ですけども、これは相続財産です。あるいは相続地ですね。もうですね、相続財産なんかない、みんな使っちゃったですね。すごいお父さんですね。そして、15節もう一回お願いしますと、私たちは父に他人のように思われているではありませんか。他人のように思われている、ですね。彼は私たちを売ったばかりでなく、私たちのその金をさえ、使い果たしたのです。まあ、売ったっていうのはヤコブにですね、その分、まあ、働かせてですね、ちゃんと報酬を得たという、そういうことだと思いますが、16節、神が私たちの父から取り上げられた富は皆私たちと私たちの子供のものです。だから何事でも神があなたにお告げになったことをしてください。17節、そこでヤコブは立って彼らと子らと妻たちをラクダに乗せ、またすべての家畜、すなわち彼がパダンアラムで得た家畜とすべての財産を携えて、カナンの地による父イサクのもとへ赴いた。まだイサクはですね、いたんですね。そこでヤコブは立って、 子らと妻たちとラクダに乗せ、移動はラクダだったんですね、やっぱね、ラクダだったんですね。またすべての家畜、すなわち彼がパダンアラムで得た家畜とすべての財産をお携えてカナン町によるシチー作物、もう家畜なんかをゾロゾロ引き連れてですね、そしてまあこの民族移動のようにしてですね、この一族老頭がですね、この移動を始めたわけでございます。パダンアラムっていうのはこのアラムの原野ですね、アラムの平地というような意味でもあるそうですけれども、アラムの原野で得た家畜と全ての財産を携えて、まあ民族移動ですね、カナンの地による父イサクのもとへ赴いたですね。19です。その時ラバンは羊の毛を切るために出ていたので、ラケルは父の所有のテラピムを盗み出した。テラピムってのはやっぱり偶像のようですね、このそのうちの守り神といいますかね、ですからこれ偶像礼拝でありますね、それを盗み出した。偶像礼拝といってもこのラバンにとってはこれはもう家の宝ですからね、取られたらこれはもう大変な損失というか、慌てるものであったということができると思います。20節。またヤコブはアラム人ラバンを欺き、自分の逃げ去るのを彼に告げなかった。そうですね、じゃあおじさんもうここ失礼しますからなって挨拶なし、逃げ出すんですね、結局ね、逃げ去るんです。21節。こうして彼は全ての持ち物を携えて逃げ、立って川を渡り、ギレアデの産地へ向かった。ギレアデっていうのはあの岩だらけの土地というような意味だそうでございます。ですから、この山ですね、まあ、ギレアデの産地と書いてありますが、この岩だらけの場所ですね、そこへ向かった。22節。そうですね、3日目になってヤコブの逃げ去ったことがラバンに聞こえたので、彼は一族を率いて7日の間その後を追い、ギレアデの産地で追いついた。大変ですね、3日目になったって言うんですから、ですね、ヤコブが逃げ出してからですね、10日ですね、7日を加えますから、10日目ですね、追いついた。ギレアデの産地ですね。しかし神は世の夢にアラム人ラバンに現れて言われた。あなたは心してヤコブによしあしを言ってはなりません。神様はですね、このカッカイカってですね、あいつめというので追いかけてきたこのラバンに、この前の晩に現れたんですね、夢で現れて、そしてあなたは心してヤコブによしあしを言ってはなりません。よしあしを言ってはならないというのは、ことの善悪を論じるなということですね、お前はこんなことやったろう、けしからんとは、そういうことを言うなということですね。ことの善悪を論じるなということですね。25節。ラバンはついにヤコブに追いついたが、ヤコブが山に天幕を張っていたので、ラバンも一族と共にギレアデの山に天幕を張った。26節。ラバンはヤコブに言った。あなたは何ということをしたのですか。あなたは私を欺いて私の娘たちを戦のトリコのように引いていきました。戦のトリコっていうのは、あれですよ、捕虜です。戦争の捕虜。戦争ですね、戦争をして、そしてこの負けた方はですね、この手をこんな風にしてですね、こんな風にさせられて、つまり無抵抗ですよね。そしてこの連れ去られちゃうんですね。それがまあ 一種のこの当時における、まあ、戦利品であったんですね。でこれがまた奴隷になっていくというようなそんな感じだったんですけども、ここでですね、娘たちを戦の虜のように引いていきました。捕虜のようにしてですね、娘たちを連れ去ってしまったって言うんですね。27節、なぜあなたは私に告げずに密かに逃げ去って私を欺いたのですか。私は鉄積みや琴で、喜び歌ってあなたを送り出そうとしていたのに。本当でしょうか。よくわかんないですね。その時言ってたら冗談じゃないっていうことになったかもしれないんですけどね。28節です。なぜ私の孫や娘に私が口づけするのを許さなかったのですか。あなたは愚かなことをしました。29節、私はあなた方に害を加える力を持っているが、あなた方の父の神が昨夜私に告げて、お前は心してヤコブによしあしを言うなと言われましたですね。よしあし、善悪、ことの善悪を論じるなとこう命令を受けたんですね。30節、今あなたが逃げ出したのは父の家が非常に恋しくなったからでしょうが、なぜあなたは私の神を盗んだのですか。これがさっきのテラピムですね。偶像、家の守り神だったでしょう。これを盗んだって言うんですね。31節、ヤコブはラバンに答えた。多分あなたが娘たちを私から奪い取るだろうと思って私は恐れたからです。誰のところにでもあなたの神が見つかったらそのものを生かしておきません。何かあなたのものが私のところにあるか、我々の一族の前で調べてみてそれをお取りください。ラケルが神を盗んだことをヤコブは知らなかったからである。ラケルが盗んだんですね。この偶像ですね、守り神を。でもこのヤコブはそれ知らなかったんよかったですね。知ってるとまたここでちょっとね、その嘘もつけなくなって大変なことになったかもしれないんですけど、知らないですからね。平和に住むことになるわけですね。33節、そこでラバンはヤコブの天幕に入り、またレアの天幕に入り、さらに2人の橋ための天幕に入ってみたが見つからなかったので、レアの天幕を出てラケルの天幕に入った、ね、それぞれあれですね、テントが違うんですね。34節、しかしラケルはすでにテラピムを取ってラクダの鞍の下に入れ、その上に座っていたので、ラバンはくまなく天幕の中を探したが見つからなかった。35節、その時ラケルは父に言った。私は女の常のことがあってあなたの前に立ち上がることができません。我が主よ、どうか お怒りにならぬよ。彼は探したがテラピムは見つからなかった。36節、そこでヤコブは怒ってラバンを責めた。そしてヤコブはラバンに言った。私にどんな過ちがあり、どんな罪があってあなたは私の後を激しく追ったのですか。あなたは私のものをことごとく探られましたが、何かあなたの家のものが見つかりましたか。それをここに私の一族とあなたの一族の前に置いて、我々二人の間を裁かせましょう。38節、私はこの20年あなたと一緒にいましたが、この間あなたの召羊も目やぎも子を産み損ねたことはなく、また私はあなたの群れのお羊を食べたこともありませんでした。また野獣が噛み裂いたものはあなたのもとに持ってこないで自分でそれを償いました、弁償しましたと。野獣が噛み裂いたものはですね、いなくなっちゃった。そのためにですね、自分の財産の中からですねそれを償った、弁償したですね。 また、昼盗まれたものも夜盗まれたものもあなたは私のその償いを私にその償いを求められました、これはお前の責任だということですね、40節です。私のことを言えば昼は暑さに夜は寒さに悩まされて眠ることもできませんでした。私はこの20年あなたの家族の一人でありました。私はあなたの二人の娘のために14年、またあなたの群れのために6年あなたに仕えましたが、あなたは10度も私の報酬を変えられました。とんでもないおじさんですねこれね、42節。もし私の父の神アブラハムの神イサクの賢い者が私と共におられなかったなら、あなたはきっと私を空手で去らせたでしょう。空手でというのはもう何にも与えないということですね、手ぶらでということですね、神は私の悩みと私の苦労とを顧みられて昨夜あなたを戒められたのです、ね、善悪を論じるなと神様がですね、前の晩にですね、このラバンに現れて、そして、戒めてくださったということですね。43節。ラバンは答えてヤコブに言った。娘たちは私の娘、子供たちは私の孫です。また群れは私の群れ、あなたの見るものは皆私のものです。これらの私の娘たちのため、また彼らが産んだ子供たちのため、今日私は何をすることができましょうか、ですね、もうやっぱり全部自分のものだということですね、娘たちは私の娘、子供たちは私の孫です。じゃあヤコブにとっては何なんですかこの娘はですね、ヤコブの妻でしょ、そして子供は自分の子でしょ、ところが全然もう違うんですよ。自分の視点からしか見ていない、これはもうですね、自己中心の塊のような人物ですね。普通あれでしょう、まあ娘を嫁にやってですね、そしてそこで孫が生まれてって言えば、それはもうそこのうちのあれですよね、奥さんであり、そしてまたあれですね、その子供たちですよね。それをこの私の娘であり孫だという、あなたの見るものは皆私のものですって、すごいこと言いますね、自己中心の塊ですよ。44節。さあそれでは私とあなたとの契約を結んで、これを私とあなたとの間の証拠としましょう。これは境界線のことですね。45節。そこでヤコブは石を取り、それを立てて柱とした。ヤコブはまた一族の者に言った。石を集めてください。彼らは石を取って一つの石塚を作った。こうして彼らはその石塚の傍らで食事をした。これ境界線になるわけであります。47節。ラバンはこれをエガル・サハドタと名付けた。これアラム語だそうでございまして。証の石塚、証の石塚という意味だそうでございます、だからこあれですね、まあここで、この両方の、まあ、民族が分かれるわけですね、これね、でその境界線ですね、で、この、まあ、2人が合意をしてですね、という意味で、まあ、証の石塚、ヤコブはこれをガルエドと名付けた。これは ヘブル語で、これもこの証の石塚と同じ意味をこのヘブル語で言ったんですね。48節。そしてラバンは言った。この石塚は今日私とあなたとの間の証拠となります。合意してですね、境界線をここに定めたということですね。その証拠になっている、証拠となって残るということですね。ですからこの2人だけじゃなくて、その後の子孫たちもですね、この境界線を守ることになるということであると思います。それでその名はガルエドと呼ばれた。さっき言いましたように、この証の石塚ですね。またミズパとも呼ばれた。これはあれですね、ミズパっていうのは見張りの塔、あるいは石の柱というような意味だそうでございます。そこから、まああれですよね、見ることができる、まあですね、相手方の、あるいは自分の方もですね、この石塚に登れば両方見ることができるということですね。彼がこう言ったからである。我々が別に別れた後もどうか主が私とあなたとの間を見守られるようにですね。もしあなたが私の娘を虐待したり、私の娘の他に妻をめとることがあれば、たとえそこに誰一人いなくても神は私とあなたとの間の証人でいらせられる。さっきあれですね、偶像をですね探したりなんかしてた人物もですね、やっぱりちょっとあれですね、違う側面を見せていますね。それはもしかするとそのですね、ヤコブと出会う前の晩にですね、主が現れてくださって、善悪を論じるなとこのように戒められた、その神様に対してですね、彼はあれですね、証人で、神は私とあなたとの間の証人でいらせられると、このように言っているわけですね。ある意味ではあれですね、この盗まれたっていうか持ち出されてしまった偶像なんかよりも、やはりこの、ね、夢に現れてくださった神様というものが偉大な方であるということが、まあそれなりに分かったのではないかというふうに思われますね。51節。さらにラバンはヤコブに言った。あなたと私との間に私が建てたこの石塚をご覧なさい。この柱をご覧なさい。この石塚を越えて私があなたに害を加えず、またこの石塚とこの柱を越えてあなたが私に害を加えないように、どうかこの石塚が証となり、この柱が証となるようにですね、どうかアブラハムの神、ナホルの神、彼らの父の神が我々の間を裁かれるようにですね、このナホルという人物はアブラハムの兄弟ですね。ですからあれですね、アブラハムとその兄弟の神とこういうふうに、言ってるわけですね。ナホルというのはですね、アブラハムの兄弟、彼らの父の神が我々の間を裁かれるように、ヤコブは父イサクの賢む者によって誓った。54節。そしてヤコブは山で犠牲を捧げ、一族を招いて食事をした。犠牲を捧げるというのは、まあでしょうね、この肉でしょうね、を捧げて食事をした。それで食事をするんでしょうね。彼らは食事をして山に宿った。明くる朝、ラバンは早く起き、孫と娘たちに口づけして彼らを祝福し、去って家に帰った。ここではちょっと変化が見えるような感じがしますね。まあ最後の別れになるわけですから、当然といえば当然でしょうけれども、孫と娘たちに口づけして彼らを祝福し、去って家に帰った。 ですね、これが31章でございますが、ちょっとレジュメもご覧いただきましょうか。ちょっと時間がありますので、最初のヤコブはラバンの子らが、ヤコブは我々の父のものをことごとく奪い、父のものによってあのすべての富を得たのだと言っているのを聞いた、ですね、ヤコブの群れが繁栄したので、ラバンの息子たちはヤコブに対して悪意に満ちた言葉を吐くようになり、敵意を抱くようになった。彼らの父ラバンも飼育者としてのヤコブの技術、ヤコブの生涯に加えられた神の祝福を認めようとはしなかった。そればかりではなく、息子たちのことを信じ、ヤコブに対して敵意を抱くようになった。これがまああれですね、ヤコブをここから出ていこうという決意をされた主な原因であったと思います。そして、私はベテルの神です、今立ってこの地を出てあなたの生まれた国へ帰りなさい、つまりあのベテルですね、あの石を枕にしたあのベテルで現れた、られた神様ですね、そして創世記の28章のことが出ていますが、それちょっと省略をします。その次、神は夜の夢にアラン人ラバンに現れて言われた、あなたは心してヤコブに良し悪しを言ってはなりません。そうですね、アラム人っていうのはシリアですね、アラムっていうのはシリア、シリア人ラバンですね、そしてこの創世記の28章15節には、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るであろう、私は決してあなたを捨てず、あなたに語ったことを行うであろう、これがあれですね、ヤコブに対する約束であったわけでございます。そしてその次、ラバンはこれをエガルサハドタと名付け、ヤコブはこれをガルエドと名付けた。これはもうさっき言いましたように、証の石塚という意味で、そしてそれをアラム語とヘブル語でですね、分けて使っているわけであります。その次、またミズパとも呼ばれた、彼がこう言ったからである、我々が互いに別れた後もどうか主が私とあなたとの間を見守られるようにですね、ミズパっていうのは見張る場所という意味だそうでございます。創世記31章の52節に、この石塚を越えて私があなたに害を加えず、またこの石塚とこの柱を越えてあなたが私に害を加えないように、どうかこの石塚が証となり、この柱が証となるようにですね、ラバンとヤコブはこのように契約を結んで境界線を定めたということですね。そして後の、土地の争いとか、そういうことに至らないようにですね。そしてその次に矢印がありまして、その次、独立することは自らの退路を断つことであり、全ての事柄を自分で解決しなければならなくなることなのである。これはヤコブですね、今までおじさんのところで、世話になっていたわけでありますけど、今度はですね、そこから離れて、そして自分の独立していくという、そしてそれはあれですね、もう今までお世話になっているおじさんのお世話になんかならないで、独立していくという、そういうことであったわけですね、そしてまた同時に今度はですね、イサクとの関係がこれから待っているわけでございます。バイブルナビというすごい立派な分厚いこんな本がありまして、それは大川先生からいただいたんですけど、そこにとってもいいことが書かれていますので、そこで紹介しておきたいと思います。ラバンのようなわがままは私たちが共有している点である。ラバンのように人も出来事も意のままにして自分の利益につなげようという強い傾向は私たちにもよくある。 他の人たちを扱うときに私たちが持ち出す良い理由も自分の自己中心的な動機を隠すための薄い覆いであるかもしれない。私たちは自分のわがままに気づきさえしないかもしれない。自分のわがままを見つけ出す一つの方法は自分が間違っていると進んで認めるかどうかを吟味してみることである。ラバンにはこれができなかった。うまいことを言ったりやったりして自分の間違った行動を直視しないようにしていることに自分で驚くならば、自分のわがままな行動を垣間見つつあることになる。自分のわがままを認めるのはつらいことである。しかしこれは神に立ち返るための第一歩である。まあなるほどと、自らを顧みるようなそんな文章でありますが、このようにしてあれですね、ラバンもわがまま、ヤコブだって、劣らないわがまま、しかしですね、このヤコブに対してですね、神様は父の神ですね、神としてですね、このヤコブを守る、そして祝福するですね、そしてこの苦難の中にあってもこれを助け、そしてですね、希望を持たせてくれ、そしてまたですね、これからもですね、見放すことはない、あなたこういうことやったからもうあなたはもうダメ、これで終わりというふうにならないっていうところが神様の素晴らしいところだと思いますね。そしてこれから、あのとんでもない、わがままでですね、ずるいヤコブがですね変えられていくんですよね。そしてまあ次週はですね、これがあのイスラエルという名前を与えられるんですよ。そしてまたその後にはですね、あれですね、その息子のヨセフのことなんかが出てくるわけであります。まあ大変ですね、息子たちの間でもですね今度は問題が起こりますからね、もうお父さんはですねこの、ヨセフを可愛がるんですよね。だってずっとこの愛する妻の間にですね、との間に子供が男の子が生まれなかったんですよね。それでやっと10人目にして生まれたのがあれでしょ、ヤコブでしょ、ですから特別に可愛がって着るものまで違いちゃうんですね。そうすると兄たちはふざけんじゃないよ、冗談じゃないよというので、奴隷商人に売り渡しちゃうんでしょ。そしてエジプトに行って奴隷になるんですよね。そしてそれが総理大臣になる。それはこの後にまた学んでいきたいと思いますが、そのようにして神様がですね守ってくださる時、奴隷も総理大臣になると、まあ総理大臣になることだけがその祝福ではないと思いますけど、私たちも苦難に陥るとですね、もうダメだというふうに思いかねないものでありますけど、そうではないですね。そこからですね、神様の上からの祝福が与えられる。そしてその苦難の中で私たちもこの従順を学ぶですね、そういうことになるんだと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。今日は本当に寒い雪の日でございましたが、このようにして皆さんが大勢お集まりいただき、共に御言葉を学ぶことができましたことを感謝いたします。どうぞ主よ、お一人お一人が帰りの道も守られて、そしてまたこの寒さの中にありますが、この冬も風邪など召されることなく、主を健康のうちに守られてお過ごしになられることができますように、どうぞ助けをお与えください。お願い申し上げます。感謝します。尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。